理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第270回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと前から予告している、
はい、予告、はい、
そんな理科の時間オフ会、みんなで科学館を見に行こう、
お、イエーイですね。
はい。は、8月11日お昼前後の開催にしていますが、
はい。
ちょっと調べたら、うん。コミックマーケット94だっけな。
はい、94? すごいですね。
俗に言うコミケですね。
ああ、コミケですか。
の中日とバッティングしているようです。
あ、中日ね。はいはい。
そう、コミックマーケットは、10日、11、12、金、土、日で実施らしいので、
はい。はい、
8月11日には、あ、8月11日は、3日開催の真ん中の日。
はい。
と同じ日なので、
はい。
コミケに行くのでお忙しいかもしれませんが、もしかしたら、
そうですね。
とかね、地方からコミケのために東京に来るとかっていう人がついでにとかね。
はい。
そんなこともあるんじゃないかなって思っています。
コミケって、確か、3日間、同じ出品者が出る場合と、1日しか出ない場合があるんでしたっけ？
そう、出店者ごとに、この日に出しますっていうのがあったりします。
ですよね。だから、うまく自分のお目当てが、そこにないとかがあったらいいかもしれないです。
そうですね。はい。あとですね、何名かの方からは、何名かの方からは、行きますよというメールもご連絡をいただいていまして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。とりあえずポツンとすることはなさそうなので一安心。
いや、一応私行きますよ。
そうなので、最初の場合はね、香里さんと二人で回るというね。
まあそれもそれで、
まあそれもそれでいいんじゃないかと思うんですけど、
はい
はい、そんな感じで、皆さんおいでくださいませ。
おいでくださいませ。
でですね、
うん、
今回も、メールの回は長くなりがちなので、時間がね。
ああ、そうですね。なんだかんだ言って。はい。
はい。なので、オープニングは軽く。
軽く？
はい。
はい。
こんな感じで。
こんな感じで。あ、軽いですね。
はい。
はい。
で、あとですね、メールも、毎月、だいたい20から30通ぐらいかな。
はい。
お一人が複数、なんていうの？
一通に。複数通
なんか痛そうだな。
複数回。
送っていただいてるのもあるんで、はい、30人ぐらいではないんですけれども。
はい。
だいたい1日1通ぐらいのペースで受け取っております。
はい。
で、すべてが質問ではないのでね、ご質問をメインに取り上げるんですけれども、
はい。
ですね。今回扱えないメールでいくつかコメントしておきます。
ほう。
まずですね。飛行機がどうやって浮いて飛ぶか。
はい。
は、
ジョバッチ。
わかっております。実はわかんないんじゃないかっていう話もあるんですが、今はちゃんとわかっていて、数字で計算ができます。
すごい。でも数字で計算するんだ。
はい、あと、構成の名前。
はい。
少なくとも望遠鏡とかで見える構成については全て整理番号的な名前がついています。
あ、じゃあいわゆる有名なカタカナの名前じゃないのもあるけど、とりあえず全てに、まあ、見つかってるもの全てには分かる、はい、認識されるものはあるってことですね。
はい
はい。
あとですね、タッチパネルを取り上げた時回のコメントが結構多かったので、
はい、
なんか毛色が違ってますねというコメントが多かったんですけど、私の中ではそんなに、変えたつもりはないんですけどね。はい。
うん、
あとですね、体重のご報告があったりとかですね。うん、官房会や、博物館のレポート。
はい。
ホタルを見に行きましたみたいなレポートもいただいております。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで。
ホタル見なかったな。
まだ、そろそろだ、もう、ホタルの季節終わりかな。ちょっと、涼しい方に行けばあるかもしれませんよ、
はい、
まだ。
はい。あ、はい。
ということで、
はい。
6月にメールを送っていただいた方のご紹介をして、本編の方に行ってみたいと思います。
はい。6月にメールをいただいた方々です。ママウサギさん、タケさん、小読み大好きさん、パックスケの父さん、ケリーさん、バンブーさん、のの地蔵さん、トロンさん、ダラスのおじさんさん、はっちゃんさん、バッドボーイズ2メンズさん、鳥頭さん、ハビタさん、デニムオーズボーンさん、タツコさん、サイクルマンさん、ウラウララさん、トラックドライバーさん、ヒーローさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、質問中心にご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。沖縄でミュシャ展が開催されていたのはご存知ですか？この展覧会で私が印象に残った作品の話をしています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
ということで、6月にいただいたメールの中から質問を中心にご紹介していきたいと思います。では、1通目の紹介をお願いします。
はい。のの地蔵さんからいただきました。お二人は宇宙エレベーターは実用化されると思われますか？先日の飛行機の回で、飛行機は偏西風の影響で行きと帰りで時間が大幅に違うというのを聞いて、仮に宇宙エレベーターができても、偏西風や地球の自転の影響で正確な位置に物資を運べないように思いました。それを克服する技術はあるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
宇宙エレベーター。
確かに、なんていうのかな、風が吹いて、しなる感じ。ピューって。
宇宙エレベーターはですね、まず宇宙エレベーターってどういうものかを説明すると、
はい。
今考えられている宇宙エレベーターは、メインなものはね、静止衛星っていうのを挙げます。
はい。
今も普通にある静止衛星っていう地球の自転に同期して、地球の周りを回る衛星を挙げます。はい、
まあ地球から見て、動いていないというか一定のところに留まり続けてる衛星ですよね。
いつも同じとこに見える。
はい。
で、そこから、紐を垂らすわけです。
うん。
本当は上にも伸ばすんですけど。
はい。まあ、とりあえず。
はい。地球の方に紐を伸ばしていくと。
ペロリン。
赤道に降りてくるわけだな、紐が長いと。
はい。
で、衛星が止まってるんだから、紐はずーっと地球にこう降りてきて、
うん、
同じところに止まったままになるんで、
はい、
その紐を伝っていけば、静止衛星のところまで登っていきますよねっていうのが、まあ、宇宙エレベーターなんですね。
まあ、体力の限界が途中で来そうですね。
そうそう。で、体力の限界が来そうっていうのがある一方で、
はい、
ロケットで上がるよりも、
うんうん、
その、紐を伝って上がった方が、
うん、
効率もいいし、いろんなものが運びやすいんじゃないかと。
はい。
いうことで宇宙エレベーターって構想があるんですが、
うん、
今はとりあえず。
この構想っていつぐらいからあるんですか？
静止衛星ができて少し後からあるんじゃないですかね。
ああ、じゃあ結構考えっていうか、こういうのがやりたいねっていう考え自体は、そんなに新しくはないわけですね。
もう何十年も前から。
はい。
なんですけど、
うん、
まずは、糸を垂らすでしょ？
はい、垂らします。
そうすると、自分の重さで切れちゃうんですよ。
自分の重さって何の重さですか？糸の重さで？
そうそうそうそう。
なんで切れちゃうんですか？
重いから。
え？糸が、え？糸の重さで切れちゃう？ん？ん？ん？
じゃあ、すごい太い鎖を考えましょう。う
ん、鎖、はい。
すごい太い鎖を、上からぶら下げるでしょ？
はい。
10メーターぐらいだったらいいけど、100メーターとかになったら、その重りを上で持ってたら、根っこから切れちゃうでしょ。どんどん重くなってくる。
切れちゃうっていうのは、あ、そっか、
自分の重みに耐えられなくて。
あ、細いから、ポキンと、はぁ、あ、そうか、細くてもすごい距離だから、すごい重さになっちゃうわけですね。そう。でも、重さの割にはすごい細いから。
っていうので、今は、その、軽いけど、
はい、はい。
引っ張られて強いっていう材質を探すっていうのが一つ、技術的課題なのね。
はぁ、なるほど。まず、そこがまだ克服されてないわけですね。
そう。
おお。
で、それができたら、は
い、
こういうのは登っていく、さっきね、途中で息切れしちゃうみたいな話あったけど、
はい。
ちゃんと登れるかどうか。まずは。で、上まで登れるかどうか。
はい。
っていうのも検証していかなきゃいけなくて、で、メールでいただいた話もあるんですけど、宇宙にはちっちゃい塵もたくさん飛んでいるから、そういうのとぶつかった時に、
ね、
そうぶつかったらどうするか。
ほう、
あとは、地球の外からやってくる細かい、塵とぶつかるかもしれない時にどうするか。
流れ星の元になるやつですね。
そう。みたいな話も克服しなきゃいけなくて。
はい、ああ、そっか。なるほど。まあ、
その上、
うん、
横風が来た時にどうするかっていうのもあるっていうぐらいでですね。
そうするとやっぱり横風っていうのも、問題になりうるものっていう認識にはなってるわけですね。うん、
ただ、
はい。
地上の近くで風を避ける方法は多分あって。
地上の近く。偏西風は、地上の近くになるわけですか？
偏西風自体は地上の近くですよね。あと船が進むんですから。で、ジェット気流っていうのが上の方にあってって話をしたと思うんですよ。
はーい。
で、赤道上のジェット気流はそんなに速くないんじゃないかな。で、もう一個、一方向にある程度安定して吹いてるんだったら、いろいろやりようもあるんで。
ああ、そっかそっか。まあ、それを、ノイズキャンセリングヘッドホンのごとく打ち消す方向に力をかけとけばっていうことができるわけですね。
はい。そのということで
方向が決まってさえすれば。
はい。ということで宇宙エレベーターは課題山積でございまして。
なるほど。でできると思いますか？将来的にはそれらの課題が克服されて。
宇宙エレベーターでね。
うん。
宇宙エレベーター、紐垂らしとくと大変だよねっていうのがあるじゃないですか。遠いし、3万8000キロ。
使わない時もってことですね。
そうそう。で、いろいろこう、代案とかもありまして、静止軌道じゃなくてもう少し低い軌道にすると、衛星的には動いていっちゃうわけだよね。
はい。
そうするとエレベーターが作りにくいじゃない。
そうですね。結局目的地が動いちっちゃうってことですもんね。
そうで、もう少し近くにするんだけど、エレベーターのその、シャフトというか紐というか、
はい、
をある一定の回転でぐるぐるぐるって回転させておけば、
はあ、
それが地球に触れるときに地球の回ってる速度と合えば、下から見てると、紐がヒューって降りてきて、上からね。
はい。
で、宇宙基地にくっついて、しばらくするとまたヒューって上がっていくとかっていうのができるんじゃないかとか。わかります？要は、
はい、
衛星は、赤道上を、
はい。
地球とシンクロせずに回っていて。
はい。
そいつに、2本、棒が生えてて。
うん。
それがあるスピードでぐるぐる回ってると、 地球と触れるところは相対速度がゼロになるように回せるんじゃないかって。みたいな。そうすると、そこにくっついて、勢い少しつけると、なんていうの、地球、その衛星の反対側に半日ぐらいすると動いて、そっから宇宙に飛び出すみたいなことができれば、宇宙エレベーター代わりになるんじゃないかと。まあ、いろいろ、いろいろなね、アイデアはたくさんあるので、
まあ、今まだ、まあ、どっちにしろやっぱりある程度のその素材が見つからないと、そのどっちの方法にしても先に進まないわけですよね。
そうです、そうです。
ってことは結局その先の検証もできないから、現在はより負担が少なくなるであろう方法を、が理屈としてあるかどうかっていういろんなアイデアが出されているような時期なんですね。
そうで、
まだ実際検証できないからダメって言えないですもんね。
で、カーボンナノチューブみたいな構造だと軽くて丈夫なものができるんじゃないかとかね。
蜘蛛の糸がいいって話があるじゃないですか。
いや、まあ、蜘蛛の糸もダメでしょうね。
え、ダメですか？やっぱり蹴落としちゃいけないんですか？
蜘蛛の糸は、小説の中の蜘蛛の糸とまた違う話ね。
あ、違うの？あれ、蹴落としたから切れちゃうんで。あ、でもあれも切れちゃいましたね、でも結局は。
切れちゃいますよ。
ねえ、ダメですよ。
プツッと切れるんで。
ねえ。
などということもありまして、課題山積ですが、はい、一つ一つ解決していくんじゃないの、っていう感じですかね。
まあ、どれだけ時間がかかるかは別として、アイディアとして出したものは基本的にはいつかは実現可能って言いますしね。
そうなんです。想像できたものは、実現できるんじゃないかという話もあります
ね。そうですね。それがまあ、実際に使い物になるかどうかはまた別の話としてなので、実際作ったはいいけど、もうコストがかかりすぎるからダメっていう可能性はあるけど、まあ、いつかはできて、なんだろう。華厳の滝見に行くときエレベーターでヒュイッと降りてて、まあ滝壺の近くまで行って見るじゃないですか。
はい。
あんな感じでヒュイッと上がってってちょっと宇宙でフワンとして帰ってくるっていうのができるようになりますかね。
静止軌道まで行くと多分1週間ぐらいとかって言われてるんで。
ん？あ、行くまでに？
結構遠いんですよ。
あ、そう。
じゃあ途中に宿泊施設ができるんじゃないかとかっていう話もあって。
ああ、っていうかそのエレベーター自体になんか宿泊施設作っていいんじゃないですか。
とかっていうのを含めて。寝
袋で。
で、検討が進んでおります。
そんなに。そうか、なんかエレベーターって言い方をするからものの10分ぐらいで上がりそうかと思うけど、そんなはずねえわなと。
はい。
そうか。しかもそんな10分で上がったらその G に人が耐えられないですね。
そんなこともありまして、確かね、宇宙エレベーター良い本があった気がしますよ。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっとだけ古いんですけど。
はい。
はい。
じゃあまあ自分が生きてる間に実現するかどうかはわからないけど、いつかは実現するだろうと。
そうですね。
それに向けて、でもそれに向けてその細くてしなやかで強い。繊維というか、そういうものが今、しのぎを削って開発中ってことですよね。
そう、そういう目で、その繊維を見てる人もたくさんいるということですね。
ですよね。で、まあ、いわゆる宇宙エレベーターほどの強度はないにしても、結局、今あるものよりかはどんどん強度が強いものが見つかったというか、作られていけば、それはそれでまたいろんなところに応用できそうですね。
そう、だって、東京スカイツリー
はい。
のエレベーターは、
うん。
まあ、500メートルぐらい吊ってるわけだよね。
あ、そうか、エレベーター基本的に吊ってる、
うん。
ますね、
あれも多分、ケーブルで吊ってるんじゃないかと思うんだけど、あのケーブルでも自重で結構大変なんじゃないかと思いますけどね。まあ、切れるほどじゃないんですけど。
まあ、切れちゃいけないようにから、すごく頑丈にはしてるでしょうけど。
びっくりするぐらい重いんじゃないかと思いますよ。
あ、じゃあそこのところにも、新しい夢の繊維が使われるようになると、エレベーター界もガラッと変わる可能性があると。
そうですね。まあ、コストにもよりますけど。
エレベーター界の革命じゃーって
。まあ、エレベーターもそうだし、クレーンもそうだし。
おー、クレーン。結構。
いろいろあると
思う。結構需要ありそうですね。
もちろんありますよ、たくさん。
うん。いろいろ、じゃあ、頑張って開発してくださいな。
そうだって、もっともっと普通の話をすると。
普通の話？
そういう繊維で、
うん。
紐を折ってってやれば、うん、断線しない電源ケーブルとか断線しないイヤホンケーブルもできるかもしれないじゃん。
ああ、まあでもそれはその繊維が、帯電されるというか、電気を通すかどうかっていうのもまた。
いやいや、被覆をそれで作るんですけどね。
あ、なるほどなるほど。別に中は別に何でもいいのか。そこに、外力が加わらないように保護するって意味で、
そう。
完璧な保護膜ができるってことですね。
要はザイルのような、ケーブルができるかもしれませんね。
なるほど。
はい。はい。ということで、お答えになってましたでしょうか？
でしょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、次のメールを紹介しましょう。
はい。次のメールです。バッドボーイズ2メンズさんからいただきました。生物の中で目のいい生物はどれになるのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。最近、
はい。
スマホの見すぎだって自分では十分自覚してるんですけど、超目が悪くなったというか、調節脳が落ちたんですよ。
遠く見たり近く見たりするのが大変。
そう。
あとは近くが見にくくなってきた。
イエース。で、結構しんどいんですね。まあ、普段メガネをかけていて、もともと、まあ、近視もあるので、メガネを外せば、まあ、近いところは見えるんですけど、
はい。
でも、メガネ外しちゃうと遠くは見れないので、うん、まあ、普段メガネはつけてはいるけど、スマホ見るときはメガネを外して、でも、ふっと顔を上げたら何も見えなくって、っていうのですごく、まあ、それだけで目が疲れちゃうんですよね。
うん。それは。
だけど、この間、はい、健康診断があったんです。
はいはい。
で、今、健康診断って昔のランドルフ管？
ランドルト管。
ちょっと違った。
前回も間違えたけど。
途中まで覚えてんだけどね。最後の一文字が、まあいいや、ランドルト管じゃなくって、まあ、ランドルト管なんだけど、機械の中に、
はい、
なんていうのかな。
わかりますか？
出てくるじゃないですか。
3メートル先に、ポスターみたいなのが貼ってあるんじゃなくて、覗き込んだ中に、こう。
3メートル先に何センチのものがある体の、ちっちゃな記号が出てきて、ってやつなんですよね。
はい、C とか E みたいなのとか出てくるね。
そうです。で、それで、まあ、適当にって言い方変ですけど、見えたらそっちの方向を指示して、で、完全に見えなくってもこっちかなっていうのでやるじゃないですか、やっぱり。はい、まあ、勘が良かったのかな。0.5 ありました。でも実際は超目が悪くなってんのに、0.5 あった。
雰囲気でね。
そう。
明るいくらいかな感じでね。
そう。だから、なんか悔しいなと。まあ、目が悪くなったから嬉しいわけじゃないんですけど。
何っぽい動物になるとどんな風に見えるんですかね。
よくなんかありますよね。なんか猫はこういう風に見えるって言って、中心視野が非常にクリアで、平野になるとぼやけて、だけど視界が広いとか、あとは色味も何色だったら認識しやすいけど、何色は認識しづらいとか。
そうなんですよね。
そういうの見たことありますけど。
目がいいっていうのを、どんな目がいいっていうのにするかで、随分変わってくるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、一般的によく言うのは、
はい。
猛禽類というか、上の方に飛んでいる鳥が、地上の獲物を見つける、
はい。
っていうのをやるときに、数キロ先から動物を、小動物を見分けられるとかっていうのがあって、
すごいよね、あれ。
ワシとかタカとかトンビとかね。
そう、なんか急降下して捕まえるじゃないですか。
はい。
すごいちっちゃいウサギであってネズミだったりよ。
そうそうそう。で、
これ見えてるんだもんね。
目の良さっていうのがあるんじゃないかっていうのと、
あれって人で言うと視力 4.0 とか 5.0 とかそういうこと
?6 とか7とかですかね。
もっと上。
で、一方で、
はい。
昆虫は、紫外線まで見える、
は
あ、要は人の目が見えな、感じられない、色まで見える。
うんうん。どう見えるんだろうね。
そこはね、絵描いてもらうわけにいかないんで。
そうですよね。
で、逆に、蛇は、温度を感じられるっていうのをよく言うじゃないですか。
え、目で感じるんですか、温度
を。温度を感じるところがあって。
ああ、はい。
で、それは、温度って言ってますけど、
うん、
感じるのは遠赤外線なんですよ。
はあ。
なので、赤よりも波長が長いところまで見えると言っていいかもしれない。うん、
あ、まあ、視力、その目っていうものを使うかどうかはともかくとして、体として、機能としては認識できるってことですもんね。
あと、
うん、
暗いとこで見えるっていうと、まあ、一般的にはコウモリじゃないや。一般的にはフクロウ？ミミズク？
はい、はい、はい。ミミズクとコウモリじゃないよ。フクロウの違いって知ってます？
耳があるかないか。
はっきりとした違いはないらしいですよ。
え、なんとかズクっていうのがフクロウのことで、耳があるとミミズクじゃないの？
一応そのなんとなくそういうふうにはなってはいるけど、結局同じ種類らしいですよ。
あ、
種類。
そうなのね。
うん。で、まあ見た目だけでそういうふうに名前の違いがあるっていうのをどっかで読みました。はい、そうだ。長野違うな。山梨かな？富士山の近くに、なんか、動物園？花？なんか、そういうところがあったんですよ。
はい。
で、そこにフクロウがたくさんいました。あ、かわいかった。うん。
で、一方で、
はい。
細かく色が、見えるっていうのは、霊長類というか、猿とか人？
ほう。
っていうのが、色の種類を見分けるっていうのは得意じゃないかというふうに、解剖学的には言われたりします。
錐体細胞、肝体細胞っていうことですね。
色を感じる種類が多い。
うん。うん。
ということで、必要に応じて、必要な感じで目が良くなってるんですけど、
うん。
さっき、かおりさんも言ってくれた通り、
はい、なんか、
見えてるところっていうのが、その、視界の真ん中だけ？
ああ、はい。
とかっていうので、人間ってこう、視野が広くて、
はい、
目の前、ほぼ真横ぐらいまで見えるっていうような言い方もするんですけど、
うん。
実際に、正確に見てるところってそんなに広くなくて、頭の中では、こう、見えてる感じがあるんだけど、実際には、うん、視野の真ん中あたりで、
はい。
色がよく見えるところと、明るさがよく感じられるところを脳の中で補完して、うん、補完っていうのは、うん、補ってね。
はい。
全体に見えてる雰囲気にしてるというのがあって、うん、そこも含めて、はい、いろんな動物が自分の周りの世界をどう見てるかっていうのは、
うん、
なんかこう、想像するしかないんだけど、
うん、
で、人間でさえ、うん、目が見ている世界と、脳が感じている世界が違うっていう風になってるんで、例えば、さっき紫外線が見えるっていう話をしたんですけど、
はい、
モンシロチョウのオスが世界を見るときには、
うん、
機能としては紫外線まで見えるっていうタイプだけど、
はい、
実は目に入ってくる、
うん、
情報としては、
はい、
魅力的なメスがすごく輝いて見えて、
おお、
美味しそうな葉っぱが、
うん、
キラキラ見えて、他のものは見えないかもしれない。
あー、なるほど。
見えないって言ってるのは、神経に伝わらないんじゃなくて、処理として、情報として捨てられてしまって、
は
い、なのかもしれないっていうのがあって、 モンシロチョウのメスを探す視力だったら、誰にも負けないわけですよ。う
ん、なるほど。アゲハチョウではなく、モンシロチョウのメスだったら俺に任せろ
ってなってるんじゃないかと思っていて、
はい、
その辺まで含めて考えると、何が見たいか、なんだっけ。オタマジャクシを育てたりするじゃないですか。小学生が。
はい、育てました。
で、カエルになるじゃないですか。
なりました。
で、餌やんなきゃいけないじゃないですか。
カエルになったら逃がしますよ。
なんだけど、カエルからも育てたいって言うと餌やりたいんだけど、カエルは動くものしか食べないんで。
へぇ。
動いてるものしか目に入らないんですよ、奴らは。
あ、そう。
食べ物として。
ほぉ。
だから、
うん。
虫の死骸を置いといたんじゃダメで、
うん。
生きてる虫を入れるか、
は
死んじゃった虫を、なんかでつまんで、ひょひょひょひょってやって、食べてもらうしかないっていうのとかがあって、
ほう。
何を感じているかと何が見えているかの違いがあるんじゃないかななんて思います。
なるほど。やっぱりじゃあ、カエルになったら逃がすが正解ですね。
カエルになると育てるのは大変らしいです。
うん。っていうか、行動範囲が広がるじゃないですか。
だと思います。
そもそも。
はい。
で、それまでは、水槽で飼ってたけど、うん、水槽で飼えなくなるじゃないですか。
そうです。陸に上がりますからね。
そう。だからもうそれでジエンド。
ジエンドというか、さようならまた来年子供と会いましょうになっちゃうんだよね。
そう、まあ、失敗したんですよ、要は。
うん。
水槽にオタマジャクシ飼ってて。
飼うでしょ？
で、だんだん。で、だんだんだんだん、足が生え。手が生え。
そう。下手するとさ、
お友達
減ってるなって思うと、共食いしたりするしね。
え？お玉弱視がお玉弱視をそうそ
う。いじめたりとかね。
へぇー。
狭すぎると。
へぇー。まあ、有利に、生き残るためにってこと、生存競争なんでしょうけど。へぇー、お玉弱視の世界にもいじめがあるわけですか。
というか、あんま混みすぎるとそういうのあるみたいですよ。
へぇー。
ということでですね。
はい。
何が見えるかと目がどんだけいいかは比べにくいっていう、ちょっと歯切れの悪い、回答になっちゃいましたけど。
はい。
そんな感じかなと思っています、ま
あ。自分が見たいものが見えればいいんじゃないですかね。何が見たいですか、ヨシアスさん。
私は、水晶玉の中に未来が見えるといいな。
未来が見えちゃうと、でも、なんか不幸な未来が見えちゃうと嫌じゃないですか？
じゃあ、人の未来だけ見にします。
あ、自分のは見ないってこと？
そうそうそう。
でも人の不幸でも見えちゃったらね。
香織さんは何が見たいですか？
夢が見たいかな。
はい。ということで、次のメールに行ってみたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。鳥頭さんからいただきました。エネルギーのことなんですが、地上で物を A から B に動かすと、重さや摩擦によって移動するべきエネルギーを与える必要があります。自転車のことでわからないのですが、山を登って下るとき、シフトチェンジを行っても軽くなって回転が上がるなど、総エネルギーは変わらないと思いますが、下るとき、惰性で走った場合、山を登った時の位置エネルギーを消費しているという考えになるのですか？と言ってきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。エネルギー問題ですね、これは。
エネルギー問題ですけど、これは、多分学校で習った通りで、
はあ。
山の上に自分と自転車を持ち上げるには、
うん。
何かしらのエネルギーが必要です。
そうです。カロリーを消費して持ち上げましょう。
なので、シャカシャカペダルを漕ぎます。そうすると、
はい、頑張りましょう。
地球にとって遠くに離れるっていうことで、まあ、位置エネルギーと呼ばれているものが、なんていうの、貯められると
言ったんですか。加えられるというか、はい。
位置エネルギーが持てますと。
はい、持ちました。うん、どこしょ、どこしょ。で、
ある高さから、低いところに降りるときには、
はい、
その位置エネルギーを他のものに変えて、
うん。
使うことができます。
はい。
で、わかりやすいのは、飛び降りるってやると、スピードがだんだん速くなって下向きのね。
はい。
で、地面に当たって、そのエネルギーが衝撃になって、いろんなところに伝わって、 壊れたりするってことが起きますと。
なんか、あんまりよろしくない例えでございますな。
で、スピードを上げずに降りてくるには、はい、
うん、
ブレーキをかけながら、
うん、
例えば、飛び降りるんじゃなくて、
うん、
紐を持って、ズルズルズルって降りてくるとかすると、摩擦のエネルギーで熱に、その、位置エネルギーを変えて、とかっていうのもできるし。
手がって感じですよ。痛いですよ。
あとは、スピードをコントロールするには、斜面を使って、はい、位置エネルギーを、横向きのスピード、速度のエネルギーに変えながら、
うん、
っていうのが、まあ、一般的に坂を下って降りるってことになるわけですよね。
はい。
はい。ということで、山から、惰性じゃないな。
惰性な。
自転車で坂を下るときに、どんどん加速していくのは、位置エネルギーが横方向のスピード、速度のエネルギーに変わっていって、う
ん、はい。
その速度のエネルギーを、熱エネルギーに変えたり、要は摩擦でね、
うん、
変えたりしないと、その速度は、遅くならないわけですよね。
はい。
っていうことが行われていますと。なので、足で漕いで、位置エネルギーを稼いだ後、その位置エネルギーは速度のエネルギーとして出て、その速度のエネルギーはブレーキで熱エネルギーに変わって、っていうのが一般的かなと思います。
はい。
はい。
まあ、じゃあ頑張って位置エネルギーを、カロリーを消費しながら貯めて、あとは、下りは爽快に、シャーッと滑り降りる感じですね。
私、以前、富士登山をしたことがあって、富士山を縦断する人がいまして、要は山梨県側から登って、
はあ、
静岡県側に降りていくんですけど、
はい、
チャリンコで5合目まで来て、
はい、
で、そこから先はチャリンコを背負って頂上まで行って、
はい、
うん、頂上でチャリンコを掲げて写真撮って、
はあ、
で、悪路はチャリンコをまた背負って降りて、
はあ、
で、乗れるところまで来たらチャリンコでシャーって降りる、っていうのをやってる人がいて、すごいなって思ったことがあります。
まあでもそっか、行きと帰りが違うと自転車置いてくわけにはいかないですもんね。
てかまあ縦断するのが目的だと思うんでね。
自転車持って。
そう。
へえ。
なんで5合目までチャリンコで登って、そっからシャーって同じ方向に降りないのかと。
うん。
ね、降りる爽快感だけだったらそれでいいはずなんだけど、
まあ、ね、あ、なるほど。
縦断するっていうのが目的らしいので。はい、そんなことやってる人もいました。
すごいですね。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。どんどん次行きましょう。
では次のメールです。ケリーさんからいただきました。火って何なのでしょうか？物質なんですか？気体なんですか？燃焼している状態を言うのですか？生活に欠かせない火。使い方を間違えると危険な火。これまで全く気にしていなかったのですが、よくよく考えるとよく知らないものだなぁと感じました。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはね、火って、五行説に出てきますよね。
出てきますね。
ね。以上です。
で、火って何ですかねって言うと、
はい。
教科書的に答えると、
うん。
燃えるもの？
燃えるもの？
燃えるものが酸素と結びついて、
うん、
熱を出して、
はい、
まあ、多くの場合明かりというか光も出して、
うん、
っていうのが連続的に行われているのが火なわけです。
うん、
で、火が燃えてるっていうのは、気体になる。燃えるものが気体になって、
うん、
酸素と結びついて、熱を出して、その熱が次に、燃えるものと酸素を結びつきやすくしてっていうのが連続的に行われているのが燃えてるっていうことだよね。
うん。
それを、例えば気体になった燃えるもの、例えば水素でもいいし、
はい。
ガソリン的なものでもいいんですけど、
うん。
ものと、酸素をよくよく混ぜて、
うん。
何かできっかけを作ってあげると、燃えるっていうか、炎っていうよりも、
はい、
一気に酸化が進んでっていうのは、うん、一般的には爆発って言うんですけど、
おー、
なので燃えるものが 順次機体で供給されて、
はい。はい、
それが、だんだん、それまで燃えていた、酸化しているところの熱を受けて、酸素と、結びつきやすくなって、酸素と結びついて、熱と光を出して、空気中に、散っていくっていうのが連続的に行われているのが、炎になります。で、炎のことを一般に火って言うんですね。
ああ、なるほど。はい、結局まず、火っていうのは、現象。
なんだろうね。
で、炎って言い方をすると、熱と、その燃えかすっていうのかな？燃えることによって、熱と光になったものってことなのかしら。
ポイントは？
ポイントは？
燃えるものと炭素が結びつくと光と、熱が出ます。
はい。
で、その熱があると、今まで、燃えてなかったものが酸素と結びつきやすくなって、連続的にまた、熱を出してっていうのが順番に行われていくと、ずっと燃えているっていう状態になるわけですよ。
はい。燃えると燃えているっていうので、ちょっと違うね。
で、ろうそくの科学っていう古典的な本がありますので、それを読んでいただくとよくわかるんですが、ろうそくは周りにこう酸素とか空気があっても勝手に火はつかないじゃないですか。
ああ、普通に置いとくとってことですね。はい。はい、
で、どうなるか、どうやって火をつけるかっていうと、ろ
う
の、が固体から液体になって溶けて、芯になっているところのところを伝わって上がっていって、そこから、ろ
う
の蒸気になって蒸発して、ある程度の温度よりも高くなると空気中の酸素と結びついて、明かりと、光とね、熱を出して、っていうことが行われて、すすになったり、二酸化炭素になったりするっていうことが行われてるわけです、ここで。
はい。
まあ、水もできたりするんですけど、なので、炎の中はどうなってるかっていうと、酸素が足りなくて、ろ
う
の、蒸気が飛んでいて、そこそこ熱くなってるっていうのが炎の真ん中にあって、はい、だんだん外に行くに従って熱くなって、っていうことがこう、グラデーションで行われてるわけだね。
はい。
で、地球の上だと、熱くなったものは、周りの空気より軽くなるんで、
はい。
下側から空気が供給されて熱くなったものは上に抜けていくってなるんですけど、
はい。
重力がない、また重力が感じられないところだと、その対流っていうのが起きないので、うまくやらないと、さっき言った、新しいものが供給されて、新しい燃えるものが気体となって供給されて、酸素と結びついてっていうのが、順番にうまく行われないんで、ろうそくとか火をつけても、丸く炎がちっちゃくできて、上手にやんないと、だんだんこう消えてっちゃったりとか、継続して長く燃えなかったりするっていうことが起きたりします。
いわゆる宇宙空間ってことですね。スペースシャトルの中とか。
無重量状態。要は、重力を感じないところで。
そういう実験もしたわけですね。
そういうのもやってますね。
へー。
ま、消えてしまうというか、うまくやれば継続的には燃えるらしいんですが、地上よりも、その、空気の供給と、燃えたものが上の方に抜けるっていうのが起きないので、
はい、
熱が次のものを、酸化するっていうのに使われない、使うぐらい増えないと、継続して燃えないってことになります。
ほう。
ということで、ほとんどのものは燃えるときには、燃えているものが気体になって酸素と結びついて熱を出して光を出して、それで新しいものを、気化する、または気化したものが酸素と結びつけるような温度まで上がるってことが継続して行われているっていうのが炎ですね。
はい。
はい。そう、こちらね、ろうそくの科学っていうのを読むと、いろいろヒントが載ってたり、あと、小学校だとか中学校とかの実験で、燃えているろうそくの中に針金を入れるとどうなるかとかっていうのがあるんですよね。
ああ、なんかやった気がする。黒くなるってやつですね。
そうなんです。燃えない、燃えてない、まだ酸素と結びついてないものが、ロウの蒸気としてあって、
うん。
先に水素が燃えて、炭素のすすだけ残ったやつが、針金につくのかな。でそれが、酸素と結びついて炎になって消えていくとかっていうのがあって、とかっていうのが行われているのが、まあ、炎というか、燃えてるっていうことですね。
はい。
はい。お分かりいただけましたでしょうか。
なんていうのかな、これから、キャンプファイヤーの季節じゃないですか。
まあ、どの季節でもいいですけど、はい。
ねえ。で、きっと、火の精が出てくるはずなんですよね、キャンプファイヤーっていつも。
というと？
キャンプファイヤーに火つけるのって火の精じゃないですか？
キャンプファイヤーに火をつけるのは、着火剤と着火マンじゃないの？
違いますよ。火の精が山から火を持って降りてくるんですよ。え？見たことないの？火の精。
ないです。
キャンプファイヤーやりませんでした？
あんまたくさんやってないかな。
小学校の頃とか、そうなんだ。山から火の精が降りてくるんですよ。
そうなんだ。じゃあ、今度キャンプファイヤーやるときには、ちょっと、気にしてみます。
うん、ぜひ気にして、
はい。
なんていうのかな。あれ、面白いね。楽しいんだけど、ちょっとしんみりする感じになるのね。
ああ、そうね。
やって。うん。
そういうのあると思います。
はい。きっと、火の精のためですね。うん。
気のせいじゃない。
じゃね。
ということで、質問のメールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、次のメールに行きましょう。
はい。サイクルマンさんからいただきました。吉安さんの影響で星を見るための双眼鏡を買い、昼は鳥を見るようになりました。鳴き声を聞き、双眼鏡で見ます。なかなか見ることができないのですが、見ることができても鳥の名前がわかりません。特徴を覚えて本で調べて、声も録音して YouTube 等で確認してもなかなかわかりません。見た鳥を調べる良い方法はないでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ私知りたい。
ですね。
はい。
鳥の種類を判別するのは、
うん、はい。
マーリンバード ID っていうアプリがあるらしいです。
マーリン？
M-E-R-L-I-N バード ID。
B-I-R-D ID。
はい、はい。アメリカのコーネル大学の鳥類学研究所が開発した鳥の顔認識ウェブツールっていうのがあって、
顔認識ってことは、その写真を撮るっていうことですかね。
写真、鳴き声、あと、大きさはどのくらいですかとか、
はい。
どんなところで見ましたかとかって、いくつかのちっちゃいのに答えると、うん、この鳥ではありませんかっていうのが出てくるそうです。
この鳥に興味ある人は、この鳥にも興味がありますとか。
いや、この鳥がいるところにはこんな鳥もいるかもしれませんじゃないですか、それを言うたら。
あ、そう。
っていうのもあるんですが。
でも、アメリカのアプリって言うと日本だとちょっとなんかずれちゃってるとかあるんじゃないですか？
あるかもしれません。
ねえ、残念、はい。日本のいいアプリはないんですかね？
日本のアプリは探せませんでしたが。
はい。
まあ、古典的な方法がまだまだ一般的でですね。
うん。
ポケット図鑑を持ち歩くっていうパターンですよね。
まあ、例えば、特徴的な鳥っているじゃないですか。
はい。
まあ、極端なことを言いますよ。羽が赤いとか、
はい。
くちばしがすごく黄色いとか、
はい。
っていうのがあれば、
はい。
わかりやすいというか調べやすいと思うんですよね。
うん。
ただ、そういうのじゃないとっていうか、素人が鳥を見ても、何が特徴かすらよくわからない。
うん。
ような気もするんですよね、
うん。
何を持って調べたらいいか。
そうなんです。で、
そうなんです
。それはね、お花とかね、
はい、
植物系も同じで。
うん、そうそうそうそう。で、例えば花なんて種類が違うけど似てる花って山ほどありますよね。
あります。で、多くの図鑑が、
うん、
何々か何々って載ってんだけど。
はい。
あまり作品的には載ってなくて、
うんふんふんふん、
よくわかんないところからこう分類されたりするわけね。うん、一瞬見て多年草かなんてわかんないよね。
わかんないわかんない。去年ここ来てないし。
そう。なんですが、うん、まあ、伝統的には、図鑑で調べるっていうのは伝統的です。
でもこう、そういうのを調べるのって、まあ、ちょっと前だったらいわゆるパソコン、今だったらスマホのアプリっていうのが、むちゃくちゃ得意そうですけどね。いや、あんまりそういうアプリを作ってくれないんですかね。
やっぱり、AI 的なものが発達しないと難しいんじゃないんですかね。うん、
でも、要は、図鑑的なものっていうのは、まあ、分類も書いてあるし、大きさも書いてあるし、名前も書いてあるし、色も書いてあるじゃないですか。で、あと、どこで見かけたか、山なのか川なのかとか、
うん、
まあ、なかなか山でしか見ない鳥とか、川でしか見ない鳥っていうのはいないとは思うんですけど、で、そういう条件を入れていけば、中から検索と同じでピックアップして表示してくれるじゃないですか。
で、
っていうようなところが、なかなか本だと、あれとこれを比べなきゃいけないっていうので分かりづらいと思うんで、そういうアプリにむちゃくちゃいい図鑑はアプリに向いてると思うんですけどね。
うん。そう思うんですけど、
うん。
お金出して買ってくれる人が少ないと、開発費も出ないんじゃないですかね。うんうん、で、もう一つは、
はい。
知ってる人に教わりながら図鑑とか見てると、うん、その人の AI 能力が高まるんで、まあ AI じゃないですけど、
うん、
認識力が高まって、
うん、
あの鳥は何とかだよっていう風に言えるようになる方が、コストが安くて早くて楽しいんじゃないですかね、うん。
そういう人が横にいればいいですけどね。
そういうことです、そういうこと。だから私なんて、実家の、うん、両親が木とか花とか詳しいんで、
うん、
もう植物とか一緒に行ったら、
うん、
育て方まで解説つくからね。
ああ、いいですよね。一時ハイキングとか山に行ってる山というか、まあ、ちょっとした頃散策することがあったんですけど、やっぱりそういうの得意な人がいると、いろいろお話聞けるんですよね。で、こちら側としてみれば、同じようなどんぐりにしか見えないんだけど、ああ、これはなんとかね、ああ、これはなんとかね、って言って。
これは食べられる、食べられない。これは珍しい、珍しくない。
そう。だけど、その人、まあ、100歩きを、そうやって100を覚えるのってすごく難しいじゃないですか。それよりも、体型だって覚えるっていうのかな。葉っぱを見て何かっていうよりも、こういう葉っぱの木はこういうものがあるとか、
うん、
ある程度の情報を整理して覚えたいなと思うけど、そこまでのことはやっぱり教われないから、どうなのかなっていうのと、私が知りたいのは、鳥ではなく、まあ、花、木なんですけど、
うん、
特に花かな？何を見ればいいのかなと。よく例えば、花、この花なんだろうって言ったら花の写真を撮るじゃないですか。
はい。
でも、似た花って山ほどあるじゃないですか。
そうでもないらしいよ。
いや、あるんだよ。あることにしておいてよ、話が進まなくなるから。
だから見る人が見ると花だけでわかるらしいよ。
あ、そうなの？でも、多くの場合は花って情報と、あと例えば、葉っぱ、
はい、
であったりとか、額花の裏側とか、
はいはい、
いくつか絶対にその詳しい人って見るポイントを知ってるはずなんですよね。で、そこから頭の中で淘汰していって最終的にこれっていう形になると思うんですけど、それのどこを見たらいいかわかんない。例えば写真で後で調べようとしても、どこの写真を撮っていいのかがわかんないっていうのは思うんですよね。
で、植物図鑑をパラパラめくっていると、うん、どこを見ればいいかがわかるようになるらしいよっていう。
パラパラめくるだけでわかるようになるんですか？
興味を持ってパラパラめくると随分学べるみたいですよ、う
ん。そう、じゃあちょっとなんか買ってみようかな。身近な雑草って言い方はちょっとあんまり好きではないんだけど。
道端に生えてるね。
そうそうそうそう。あれをも知りたいな。知りたいというか、名前を知れるようになりたいなとは常々思ってはいたんですよ。ただなかなかね、どうしたらいいのかがわかんなくて。
自分が、知りたいところの、図鑑が良くて、要は山野草っていうのがあったり、
う
あの、野草があったり、あとは、栽培しているものだったりとか、いくつか種類があるので、はい。っていうのと、写真タイプとイラストタイプがありまして。
あー、どっちがいいんだろう。イラストかな？
イラストの方が特徴をつかむことができます。なんでかっていうと、イラストには必ず特徴を入れて書くんで。
そうですね。で、あと、理想的な見方が書いてくれますもんね。
で、私は実家に行くとたまに、牧野富太郎先生の植物図鑑とかありまして、
はあ、
それを見たりします。
私もじゃあちょっと見てみよう。本屋さんとか行ってて。ちなみに。とりあえず、一個買ってみるのがいいのか。
そうですね。牧野富太郎植物図鑑は、おすすめしません。
うん、専門的すぎて？
3万円ぐらいするし。
うぅ、
はい、白黒だし。
あ、そう。
はい。
結構古い本ってことですか？
古くからありますね。
でも昔は、それを見て、で、まあ当然、これは白とか赤とか黄色とかいうコメントは説明で書いてあるから、
もちろん。
頭の中で、その白黒写真に彩色して、実際と見比べてっていうことをやってたわけですね。
そうで、今は写真で、うん、いろいろ分離が細分化されているので、自分がよく見るものを選んでください。
新しく分類、再分類されることもありますよね。その遺伝子の解析が進むようになって、実はこうだったっていう。
あんまないです。
だってどこで聞いたことあるんだろう。
そんなたくさんないです。
じゃあありましたよね。
道端の草はそんなないです。なので安心して買ってください。
わかりました。
はい。
じゃあ、とりあえず買ってみます。
はい。ということで、知ってる人に聞く、野鳥図鑑を買いましょう。
吉安さん、今度一緒に山行きましょう。
私はそんなに詳しくないです。
そうですか。
はい。はい、ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。トラックドライバーさんからいただきました。月は昼間でも見えることがありますよね。私は青い空に白いシルエットになった月を見るのは綺麗に感じられてとても好きです。昼間の月はよく観察すると、その時の月齢の通り欠けていて、月が沈まないうちに夜になると、そのまま夜の月になります。なぜ昼間に月が見えるのだろう。月の軌道上、もしくは月齢上見えてもいい位置にいても見えないことがあるのだろうか、など、月の満ち欠けと地球の昼と夜、自分の知っている知識では答えが見つかりません。また、私の知る限り、古い文学作品等々に昼の月に関する話が出てきません。そのせいなのか、昼の月見なんて風習は聞いたことがありません、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にでも、昼間に月見つけるとちょっと嬉しくなるし、ボワーンと白っぽく見えてる月、綺麗ですよね。
うん。で、お答えを言っちゃうと、
お？
月は、昼間でも晴れてれば見えます。
で、それはどんな月齢であっても基本的には
新月だと見えません。
また、新月以外は。
で、新月に近いと薄いので、うん、細いので、なかなか見えないかもしれません。
ただ、一応見えるといえば見えるんですね。
見えます、見えます。
なんとなくいつも満月に近い状態しか視界に入らないというか、見る気がないんですけど。
新月に近い時には太陽の近くにあるわけですから、うん、太陽のどっち側にあるかで、太陽が沈んだ直後だけというか、太陽のすぐそばにあると、眩しくて、
まあ、
ほとんど見えないっていうのがあって、日が沈んだ直後に一瞬だけ見えるっていうパターンと、
うんうん、
あと、満月を過ぎちゃうと、
はい、
月が見えるのは、日が沈んでしばらくしてから月が出て、人間が活動してない時に月が出て、
うん、
朝、日が出て、西の空に月があって沈むっていうのがあったりします。
あ、そうか、そうか。見えるって言っても、その、いいタイミングで、いい位置にいるわけではないわけですね。
そう、その辺をしっかり見ようと思えば、見られるはずなので、気をつけていれば見られるんですが、
はい。
っていうのと、昼間の月が文学作品に出てこないんじゃないかって話があったんですけど、
うん。
ですね、昼の月とか、有明っていうのは、秋の季語らしくて、
昼の月っていうのもあるんですか？ 基本、
うん、まあ有明っていうのがですね、
有明っていうのは昼の月のことなんですか？
有明を国語辞典で引くとですね、はい、退院歴16日以降、つまり、満月を過ぎたとね、
はい、
月が空に残りながら夜が明けることを有明というと、またその月のことを有明と。
あ、そっか、月のことも言うわけですね。基本的には、時期というか時間というか時刻的なことを有明って言うけど、
要は日が昇った後も西の空に月がある状態を有明って言って、うん、その月のことも言うと。
へえ、有明の月。有明の月ってどこで聞いたことあるの？
とか
100年しか何かで。
有明の月とか有明の空っていう方とか、あと小林一茶では有明を読んだ句は結構あるらしい、あるみたいですよ。うんうん、
じゃあ、すごく、河津が飛び込んじゃうほど有名じゃないけど、そこそこあるってことですね。
というか、
そのうちプレバトでやりますかね、有明。秋になったら。
え？
え？季語なんでしょ？
プレバトって何？
え？え？知らない？
知らないです。
TBS でやってる、俳句の査定、違った。俳句の才能査定ランキングっていう、芸能人が俳句を読んで、それを、俳句の大御所が査定してくれるんです。で、結構今、私の中では流行っていて、で、かなり面白いですよ。
うん。
だから結構今、俳句ブームだと思うんですよね。でその中で、やっぱいろんな季語が出てくるわけですよ。
はい。
いや、こんな季語があるんだ、とか、いろいろあって、面白く見てますよ。そっか、そう、結局は、今はというか、俳句以外にも、その芸能人のいろんな才能を査定するんですね。才能あり、凡人、才能なしっていう感じで。
うん、
その一流の人が査定してくれるんですけど、一番初めに毎回やるから、やっぱり俳句がメインなのかな？
うん。
うん。
そうなんですね。
面白いですよ。面白いですよ。それ以外にも、まあね、もう、多分昔から NHK の俳句講座みたいのはあったとは思うんですけどね。
まだありますよ。
うん。時々見ます。見ますっていうか、目にすることはあるけど。そう、プレバト、面白いです。
プレバトっていう番組なんですね。
そうそう、TBS。
はい。ということで、
はい、
月、しっかり見ていただくと、月齢で、太陽との関係性わかると思うので、
はい。
そこに昼間でも夜でも、必ずあります。
はい。
晴れてれば見えます。で、はい、新月近くは太陽に近いので、事実上見えないんですが、
うん、
旧暦で言うと3日目ぐらいから、
うん、
次の新月の3日前ぐらいまでだったら、どこかにあるはずです、う
ん。はい。
はい。それが、もちろんね、地面の下というか、地球の裏側にあったら見えないんですけど、
うん、
そうじゃない時には晴れてれば見えます。
はい。
はい。っていうのと、さっき出てきたカエルがどんだけ、文学の中に入ってるかよくわかんないですけど。
とりあえず飛び込むじゃないですか、カエルは。
でも、俳句だとカエルも、出てきますけど。
はい。
小説とか、そういうテーマだとそのには出てこないじゃないですか。っていうのと同じように。
小説は数が多すぎてあんま見ないっていうからね。
というのと同じように、日が昇った後、まだ月が出ているっていう状態とかは、昔の人も、うん、気にして、それを有明っていう言葉で、明け方のことも言うんですけど、はい、有明っていうと月が出てる感じっていうのも含めて、気にしてたんじゃないかと思います。う
ん、
はい。
昔の人は、なんか基本的に全ての状態に名前がついてるのかしら？
いや、でも月の満ち欠けとかは、随分こういろんなところで感じていたんじゃないかと思いますけどね。
はい。
ということで、引き続き月の観察をしてみてください。あ、ちなみに、はい、運転は、気をつけて。
ああ、そうですね。トラックドライバーですもんね。
はい。トラックドライバーさんなので、月にを探して、こう、前を見ないなんてことがないように。はい。
前を見て、外に出た時に、上を見上げて。
はい。
歩きましょう。
ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
ずいぶん長くなったと思うので、今回の紹介はこのくらいにしたいと思います。
はい。
いつもいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、そんな理科の時間この辺にしたいと思います。皆さんからのメールは、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。また、そんないプロジェクトというグループで、番組配信をしておりまして、sonnai.com、そんない .com というウェブサイトで番組配信をしておりますので、そちらから、すべての番組を聞いたりですね、メッセージを送っていただくこともできますので、遊びに来てください。
来てください。
また、YouTube での番組配信や Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクトで探してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。は
い、ということで、だんだん暑くなって、子供たちはね、夏休みが楽しみになる時期になってまいりましたが。
夏休み。
はい。私は、オフ会のご案内の、構想を考えるというので、ちょっとずつ、緊張しております。
頑張ってください。
はい。ということで、そんな理科の時間第270回。この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、ヨシヤスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。